君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
部活に青春を燃やす学生は義歌隊にもたくさんいますが、そこはやっぱり義歌隊。よくある名前の部活でも取り組む姿勢が工学部です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は毎年夏に開催されます学生フォーミュラ大会に向けて準備を進める義歌大自動車研究部の部長山畑匠くんをセミシグレに囲まれた部室に訪ねます。ここはコンクリートでできたちょっとあの工場みたいな
研究棟っていうんですかね、分かんないですけど、
研究棟
の一室を借りて部室として使わせていただいてます、
うん、教室よりは広いかなという感じで、また天井も高くてですね、どう見てもなんか工学系の実験室って感じなんですけど、ああそうです。僕らの前に黒い組み立て途中の車もダーンと置いてありますし、周りもいろんなあの工作道具が置いてあって、自動車研究部という、これ部活。
部活です、はい。
今何人ぐらいいるんですか。
今みんなで35、6人ぐらいですかね。
みんな義歌大生。
みんな義歌大生です。とメインはやっぱり学部3年生から上になるんですけど、うん、やっぱり1年生とか2年生も数人はいます。
あ、はい、あとはまあ山畑くんたちみたいな院生も。
そうです、はい。修士1年の夏で現役引退になるので。
あ、それはもうあの暗黙の了解
ですね。暗黙の了解ですね。まあやりたい人はその後もできるにはできるんですけど。
山畑部長は今何年生。
今修士1年です。
あ、じゃあ最後の夏
が。今年の最後の夏です。
あ、そうなんですか、はい。何年生から自動車研究部なんですか。
学部3年生です。
じゃあもう高専卒業して義歌大にやってきて、すぐに入部して、
すぐ入部して、
そして今年花道という、はい、最後の戦いがですね、戦いがっていうのは、自動車研究部っていうのは学生フォーミュラに参戦するのが一大イベントなんですね、
はい。私たちは1年に1回開催されている学生フォーミュラ大会に車両を作って参加するのを目的にして活動している部活になります、
うん。
この作ってる車両っていうのは全部一から自分たちで、どの部品も全部自分たちで作るのを活動目的みたいにしてて、自分たちで作ったマシンをその大会で走らせることをみんなモチベーションにして頑張ってます、
うん、はい。学生フォーミュラあっての活動なんですね。
はい、そうです。
学生フォーミュラっていうのはもう全国区で、
全国でやってますね。日本でも もちろんやってますけど、世界でも開催されています。
日本ではいつあるんですか、大会。
日本、今年は8月の27日から31日までの5日間あります。
5日間かけてやる、はい。場所は、
静岡県のエコパスタジアムの駐車場を使って、
あのサッカーやるところ。
あ、そうです、
はい、ですね。サッカーのピッチではできませんので、
はい、
駐車場を借りて、
はい、
そこで学生たちが作ってきた車両でレースをする、
はい。
例年何大学ぐらいが参戦するんですか。
約100大学ぐらい。
100?
海外からも来られますけど。
え、みんな大学生。
みんな大学生です。
へー、なんだそうですね。
100台が集まって、うん、タイムを競う、まあ、タイムだけじゃなくて設計とかその車両にかかったお金とかもいろいろ審査項目があるんですけど。
なるほど。早ければ早いでも表彰されますけれども、早いだけじゃないところも見てもらえるわけなんですね、
はい。
その辺が学生フォーミュラならでは。
そうですね。
100台いっぺんに走るわけじゃない
ですね。じゃないですね。安全面には配慮とかもあって、
うん、
1台ずつしか車は走んないんですけど、多くても2台ずつぐらいしか走らないんですけど、
う
ん、F1 みたいに追い抜きとかはほとんど起こらないようなレースにはなってます。
じゃあ学生ロボコンみたいな感じなんですか。
あ、まあ学生ロボコンの車バージョンみたいに思ってもらえたら、うん、多分一番理解しやすいかなと思います。
あの義歌大の自動車研究部も毎年参戦している。
毎年参戦してますね。今年で14代目になりますかね、毎年。
ということは単純計算14年やってる。
はい、2005年からやってます。
理科大の自動車研究部っていうとどういう特徴のあるチームなんですか？
うちのチームの特徴は、CFRP っていう、炭素繊維強化プラスチックっていうのをふんだんに使うことで多分全国でも有名なチームになってまして、その CFRP っていうのがその今車見てもらえば分かるんですけど、黒いところが基本的にその CFRP っていう、
黒いボディなんですけれども、よくあの街で見るボディが黒い車とはちょっとなんか、テキスチャーが違って、テカテカにあのピラノブラックに塗ってあるんじゃなくて何かこう織り込んだような。
そうですね、この CFRP といったら豊橋ぐらいのイメージを持っていただけているので、
CFRP っていう
カーボン繊維っていう、まあ簡単に説明するとカーボン繊維っていうもので、
カーボンの繊維を編み込んだような、それをボディにしてるわけなんですね。
はい、高級車とかで結構よく使われてて、
僕らちょっと買わないような
結構あの一般向けの車にはなかなか使われないようなちょっと高価な素材でして、
あ、そうなんですか、はい、じゃあこれ高級車、
かなり高級車になると思いますこの見た目。
そうなんですね、 CFRP を使っているっていうのは技科大ぐらい、
いや他の大学にもちょくちょくはあるんですけど、最初に使い始めたのがうちで、そこからずっとうちの伝統として使い続けてます。
で他の大学も羨ましがって真似してきやがっていう、
そうだといいかな
この技科大のチームはこの CFRP にしてどれぐらいなんですか？
10年ぐらいはもう経つと思います。
あの他のチームがなかなか使わないっていうのはやっぱり値段の問題なんですか？
そうですね、値段が多分一番大きいかなとも思いますけど、値段とその作り方もちょっと特殊で、ノウハウがやっぱり大事なので、
扱いにくい、
扱いにくい、ちょっと変わった作り方があるので、ただそこが他の大学になかなか使われない理由だとは思います、
なかなかそう簡単には教えてあげないよという技術があるんですね。
うちも外には出せないのでそういう技術は、
あ、そういうのが代々、もうここ10年ぐらい続いているのが技科大のマシンなんですね、とかなり成績の方も期待できますよね。
そうです、去年ですと EV 初挑戦で、電気自動車の部門で3位で、総合で25位を残したんですけど、
かなり上の方にやっぱりいるわけなんですね。
でもその前の、エンジン車両とかですともっと10何位とかになってたので、ちょっと EV になってちょっと落ちちゃった。
あの学生フォーミュラは普通のエンジンの車のカテゴリーもあれば、電気自動車 EV のカテゴリーも両方あるんです
ね。両方あります。
で去年から EV に転向したんですか？
転向しました。
両方出してるってわけじゃなくて？
両方ではなくて、去年からずっともう EV だけ。
今年も EV？
今年も EV です。
その時ももちろん山畑君いたわけですよね。
いました、はい。
なぜ去年は今年から EV で行くぞって決めたんですかね？
一番の理由は、もうずっと EV をしたいって言ってた進学の子が2、3名いて、その子たちのもう強い後押しで、もう今年から EV をしようってなって決めたんですけど、その子たちはあの海外の学生フォーミュラ大会とかもよく見てて、海外だともう EV の方がすごい良い成績を残してて、
なるほど、
日本にもそのいつか波が来るっていうのをもう先に読んで、俺たちも EV に行こう。
なるほど、じゃあ何年か後には、まあ、またあの豊橋の技科大が先駆けて EV にチャレンジしてるのでっていう。
そうなることを狙って僕たちももうすぐに EV に。
その辺もあの世界に目を向けている技科大生ならではの視点ですね。
そうですかね、まあ、やっぱりその EV になって、今までの知識がなかなか通用しなくって、かなり大変で、去年とかは本当に大会直前まであのマシントラブルとかにもあってたので、そう、僕たちはやっぱり部員のほとんどが機械工学系の人間で、電気とか情報とかが必要な EV をするにはなんというか、結構知識不足なところが多くて、そこがかなり苦労しました
ね。まあ、そうは言っても皆さん技科大生ですからね、僕らよりはもちろんあの知識はあるんでしょうけれども、やっぱり専門家がいるかいないかっていうのは
かなり大きいです。
どうしたんですかその、
新入生が、EV をやるっていうのを、4月の新入生歓迎ですごい押したら、その情報系とか電気系とかの新入生が入ってきてくれて、
なるほど、
その子たちの力を借りてどうにか
僕たちの活躍の場があるならっていうことで、入ってきてくれたわけなんですね、
そうです。
その部員たちは今年も、
今年もバリバリ現役で、
今年はその部員の皆さんも経験があるわけですからね、
もう去年のその反省を生かして今年も、去年できなかったことを今年できるように頑張
る。それが僕らの前にあるこの今は脚立みたいなの上に乗せられている、この黒い CFRP ボディのマシンなんですね、
そうです。
あのね、 ボディの形は似たものだとやっぱりあのレーシングカー F1 とかね、
はい、
ああいうものに形似てますね。
結構その学生フォーミュラの他のチームの車両とかもやっぱ F1 とかに寄せてきてる車が多いかなというイメージはありますね、うんう
ん、あのボディがねやっぱ細い一人乗りのボディですし、タイヤがあのタイヤハウスの中に入っちゃうんじゃなくて外にむき出しになっておりましてね、シートの後ろ側にはあれ転がった時にあの潰れないようにですか、あの鉄骨がギューッと伸びてましてね、はい、まあ、ボディがね CFRP だっていう紹介をいただきましたが、その他自慢どころはどういうところですか。
今年からタイヤサイズが、うん、去年まで13インチだったんですけど、うん、今年から10インチっていうちょっと小さめのタイヤを採用しまして、
ちっちゃくなっちゃうと僕らの感覚ではしょぼくなった感じがあるんですけど、
メリットデメリットあるんですけど、メリットとしてすごい曲がりやすくなったりとか、うん、結構いいこともあって、うん、そっちに僕たちは目を向けて今年は10インチにしようっていう。
へえ、曲がりやすくするにはタイヤの径をちょっとちっちゃくする、
ちっちゃくするとか、あとタイヤに熱を入れることがあのレースとかではかなり大事なの で10インチにした方がタイヤに熱が入りやすくなるので、うん、加速ができしやすくなったりとか。
タイヤに熱っていうのはもう本当に熱くする。
あ、そうです、熱くするのがかなりレースだと大事なので。
そういう路面との摩擦。
あ、そうです、はい、
で熱くなるといいんですか。
いいです、かなり。あのタイヤをベタベタにして地面とその、
うん、あ、グリップ
をグリップさせた方が車っていうのはすごい速く走れるし、うん、速く曲がれるし、いいことだらけなので。
そのためにはある程度温度を高く
上げなきゃいけない。
溶けちゃう寸前みたいな、
はい、もうドロドロになるぐらいまで。
ドロドロ。はあ、今ね、マシーンにタイヤはついてるんですけれども、今ラップみたいなので巻いてありますけれども、はい、
これもタイヤを保護するためですね。
普通の僕らの乗っている車とはタイヤのゴムが違うんですね。
ゴムも違うんですけど、一般の方が乗られている車って多分溝が入ってたりすると思うんですよ、タイヤに、うん、今のこのタイヤはスリックタイヤって言って、はい、タイヤに溝が入ってない、
入ってないですね、
タイヤで。結構その管理がシビアというか、う
ん
う
ん、ラップが巻いてあるのはベタベタだから。
あ、ベタベタというか普通にゴミとかがつかないように。
やっぱデリケートなタイヤ。
デリケートなタイヤ、
はい、温度を上げてグリップ力を高めるなんていう挑戦も今年ならではなんですね、はい、去年のマシーンのパーツっていうのは使ってるんですか。
今年はもうフルモデルチェンジと言ってもいいぐらい、ほとんど去年からの流用品はないですね。
あ、もう骨組みから
すべて自分たちで新規設計して作りました。
超高級な CLRP といい、良さそうなタイヤといい、このタイヤにつながっているこの軸も CFRP。
そうです、はい、
他にもいろいろなんかこうサスペンションとかね、ピカピカなパーツがいっぱいついておりますけれども、こんななんか見た目お金持ちそうな部活動は他に、僕も取材いろいろしておりますけどないですよ。
いや、僕たちがお金持ちなわけではなくて、うん、スポンサーさんからご協力をいただいているからこそできる活動なので。
理科大自動車研究部はスポンサーの方に支えられている。
支えられてますかなり。
そういうスポンサーっていうのは、
自分たちでスポンサーになっていただけませんかっていう訪問をしたりもしますし、うん、スポンサーさんの方から何かお手伝いできることはありませんかと言って声をかけていただけることもあります。
へえ、認められてるんですね。
そうだと嬉しいです。
山畑部長もそういう活動したことあるんですか。
ありますね。シーズンが9月から始まるんですけども、うん、4月2月ぐらいまでは企業さんの方に今年こういうコンセプトの車両を作りますっていうふうに回ったりするのも結構うちの部としては大事な活動になってます。
あ、でも勉強になりますね。
かなり勉強になります。
社会勉強ですね。
もう本当社会人みたいな。
ネクタイ締めて。
ネクタイ締めて。
車作ってレースするだけが自動車研究部じゃないんです。
いや、ないです、はい、
で自動車研究もするけれども、自動車レースの研究、そして自動車レースの研究を通じて社会の勉強もするみたいな、はい、特別な部活動になっているわけなんですね。というようなことでこういう高級車ができつつあるんだそうですが、これまだ一度も走らせてはいない。
今年はもう、2、3回は走ってます、はい、
どういうところ走るんですか。
スポンサーさんの駐車場をお借りして走る時もあれば、うん、大会会場のエコパを月に1回ぐらい走るイベントがあるので、うん、そちらに参加して走らせたりしてます。
山畑部長がやっぱり俺が運転するっていう感じ。
いや、僕はドライバーではなくて、うん、うちの部員の中からドライバーをしたいって子が5、6名いるので、その人たちがドライバーになって運転して。
ドライバー5、6名でいいんですか？
5人です。
あ、5人。
大会に参加できるのは5人で決まってるので、何人かドライバーしたいって子がいるんですけど、うん、その中から
どうやって選ぶんですか？
カートっていうゴーカートみたいなののタイムで決めてます。早い人から5人選んで。
オリンピックみたいですね。
まあそうですかね。
あ、泣いちゃったりするんじゃないですか？
はい、まだうちにそんな
そうですか。
熱を持って
もらえないか。なりたかったよっていう。あ、そうなんですね。はい、はい、これだいぶ普通の車に比べるとタイヤの軸がここですからね、あの路面ギリギリな感じに目線が来るかと思うんですけれども、スピードの感じはすごいありますよね。
絶対そうだと思いますね。60キロぐらいしか出てなくても100キロぐらい出てるように感じるとは思います。
え、でもレースの時ってもこれ60キロぐらいは出すってことですか？
はい、出ますね。直線とかだと。
なんかイメージ的には駐車場でやるタイムトライアルみたいな感じですから、パイロンを置いて そこをぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ行って、スピードをそんなに乗る競技じゃないのかなと思ったんですが。
確実に測ってはないので分かんないんですけど、うん、直線とかだとやっぱりでも60キロぐらい出てるかなと思います。
あ、そういえばスピードメーターとかはついてないんですか？
ついてないですね。
いらない？
いや、いらないというか、つけれたらつけたいんですけど、うん、まあ、そこまで手が回ってないというか。
いわゆるメーター関係はタコメーターもないし、水温計もないし。
そうですね、うん、いろいろパソコンつないでみたりとか、
うん、さすが EV ですね。ここ
あるんです
けど、
はい、
レースの時もパソコン搭載するんですか？
あ、この車両に直接乗せるわけではないですけど、うん、その走り終わった後に
データ
取るとかはします。
あ、そうやってどんどん洗練させていくわけですね。はい、はい、去年は EV 初挑戦で EV の中では3位、
はい、
全体でも25位。
はい、去年は最軽量 EV 賞っていうのを取りまして、
お、
EV の中で一番軽い車に与えられる賞なんですけど、それを取りましたね。
去年何キロぐらいだったんですか？
去年が207キロ。
207キロの車、は
い、車で、他の EV とかになってくると車両の重さが重くなりがちで、
やっぱりバッテリーとか
モーターとか重たい分、うん、その車両の重さが重くなるんで、300キロとか結構多いんですけど、うん、うちは去年の活動目標がその最軽量 EV 賞を取ることを活動目的にしてて、
いいですね、
はい、で無事に大会で207キロで一番軽かった。
だから300キロの車が一般的な中で207キロ、
はい、
でもぶっちぎりで軽いじゃないですか。
軽い方でしたね去年。
へ、今年もそんな感じで。
今年も軽さは追求して、
うん、
で完全に完成はしてないですけど、まだ200キロぐらいしかこの車もないので、去年と同じぐらいの軽さにはなるかなと思います。
まだ7キロ余裕があるわけ。
まあでも200キロ切りたいっていう結構僕たちの思いがあるので。
そんなに軽くて逆に大丈夫なんですか？
車両の重さが軽ければ軽いほど結構スピードとしてはいいので、スピードよく出て、
うん、でも強度的には弱くなったりとか、
うん、そこの強度もちゃんと確保するためのこの CFRP のボディっていう。
あ、なるほど。この CFRP はもともとは軽いんですか？
軽い割に強度があるっていうので有名な素材なので。
じゃあせっかく CLRP の技科大と呼ばれるならば最軽量賞を狙いたいですね。
はい、今年も取りたいと思います。
うん、その他狙ってる賞は、
まあ、去年も取れたんですけど、全競技を完走するとまたそれで賞がもらえるんですけど、
うん、
今年も全競技は完走したいなとは思う。
全競技って何種目ぐらいあるんですか？
アクセラレーションという直線の速さを競う戦いと、スキットパッドといって8の字走行をする競技 とオートクロスといって、最後にエンデュランスっていう20周走る競技があるんですけど、それの予選みたいな5周だけ走る競技があって、その4つの競技を走ると全競技完走になるんですけど。
なるほど。去年も全部走れて。
全部走れました。
あ、じゃあぜひ今年も全部完走することを、ね、願いたいなと思いますね。はいはい、部長の山畑君ですけれども、この時間はまだ部員の皆さんいませんけれども。
そう、あの授業が今やってるので、うん、あんまり部員いないんですけど、授業が終わるとみんな来て作業したりし始めますかね。
今度の、8月の27日からでしたっけ、
はい、
5日間静岡のエコパで年に一度の学生フォーミュラがあるんでね、それに目指して今一番熱い、気候も暑いですけれども、学生たちの気持ちも熱くなっている時だと思いますけれども、もともとやっぱり車好きが集まって。
そうです、車好きは大半ですかね、
はい、山畑部長も。
僕はまあ車好きではあったんですけど、うん、そんなめちゃめちゃ詳しいとかではなかったですかね。
3年生の時初めて来た時には、はい、それからいっぱい勉強して。
そうです、ちょっと自分の好きなところだけでも勉強してなんとかやってます。
あ、自分の好きなところっていうのは山畑部長はどういうところが？
あの僕はエアロっていうエアロデバイスっていう F1 とかについてる なんて言うんでしょう、ウイングって言われる、はい、あの前とか後ろとかについてでっかいのが興味があったので、高専の時から、うん、この活動で作ってみたいなと思って、そこをずっと勉強してましたね、入学してからは。
今年はエアロは？
あ、つきます、今年は。
お、今まだこれついていない？
物はできてるんですけど、今ちょっと車両の整備の時とかに邪魔になるので、うん、一旦外して。
あ、じゃあ本番の時にはしっかりノーズとかリアとかに、は
い、ついてます。
見てみたいですね。
かっこいいのを作るので
これはあのネットに公表されたりもするんですか？
あ、します。はい、豊橋技術科学大学自動車研究部で調べてもらうと、うん、うちのホームページがあるので、そちらのブログとかにアップする予定です、
うん、今 CFRP むき出しの真っ黒いボディですけれども、これカウルかなんか乗るんですか？
もうこのまんまで、うん、これにあとウイングとかがつくぐらいかなと思います。見た目の変化
としては。もう自慢のこの模様をむき出しにして、
もしかしたらあのラッピングって言って、うん、なんかシールとかでちょっとカラーリングはするかもしれないですけど、うん、あんまり大きく見た目は変わらないと思います。
なるほどね。
あまり余計なものはしたくないので。
あ、じゃあ黒いボディで登場するかもしれません、はい、名前はないんですか？
TG14E っていう。
TG14E、
TG が豊橋技術科学大学の略で、14っていうのが代々去年の車が13で、その前が12でっていう風に、うん、先輩たちからその繋いできたその数字の、うん、今年が14代目なので14
は14代目なんですね。
車 で E っていうのが EV の E です。
なるほど、はい、でも普通のエンジンの時代から引き継いで14代目なんですね、はいはい、電気自動車としては2代目という形になってね、期待が高まっておりますんで、ぜひ皆さん27日から5日間静岡エコパ、これ一般の人が見学に行ったりも
大丈夫です、はい、
大丈夫だそうですんで、お出かけになってみてはいかがでしょうかね。準備お忙しいと山形部長に聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。ギガ大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたいギガ大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたギガ大自動車研究部の業界用語は
パワーウェイトレシオ。パワーウェイトレシオというのは、車両の重量を車両の出力で割った値のことを言います。これは車両の速さを示す指標の一つとして有名です。このパワーウェイトレシオの値が小さいほど車両が加速しやすいという意味を持っています。今シーズンの車両の TG14E はこの値が 2.7 で、有名な車でいうとランボルギーニとかポルシェとかと同じような数値になっています。
皆さん、その辺にパソコンのマウスがあったら裏返して見てみてください。テーブル面に直接当たる足みたいなものがついてませんか？次週8月31日の天白の城は、マウスに足をつけたトライボロジーのお話。ギガ大機械工学系准教授竹市義則先生の研究室を訪ねますを楽しみに。